新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の8日火曜日です。今日のニュースいきましょう。中国工業情報化省、ブロックチェーンを推進する提案公表。トランプ前大統領、ビットコインをスキャムのようだと批判。バイナンス NFT が100名のアーティスト選出。日本から VR アーティスト、関口愛美氏。アップル、iPhone と Mac に新しいデジタルキーウォレット機能追加を発表。石油パイプライン攻撃の身代金ビットコイン、アメリカ捜査当局押収。マイクロストラテジー、ビットコイン購入を目的に4億ドル分の私募債を発行。
一つ目のニュースいきます。中国の電気通信分野に関する政策立案や規制監督などを行う中国工業情報化部が国内のブロックチェーン技術の適用と開発を加速するための提案を6月7日に公表したというニュースです。提案には2025年と2030年の展望が説明されています。中国工業情報化部は2025年の展望について、2025年には中国のブロックチェーン産業の総合力が世界トップレベルに達し、産業が形作られていくでしょう。ブロックチェーンのアプリケーションは経済社会の多くの分野に浸透し、製品のトレーサビリティ、データの循環、サプライチェーンマネジメントなどの分野で多くの有名な製品が培われ、シナリオに基づいた実証アプリケーションが形成されていくでしょう。3から5社の国際競争力のある基幹企業と多数のイノベーションリーダー企業を育成し、3から5社のブロックチェーン産業発展クラスターを形成します。ブロックチェーン標準システムの予備的確立プロの人材チームを形成して産業の発展をサポートし、ブロックチェーン産業のエコロジーを基本的に改善します。ブロックチェーンは強い製造国、強いネットワーク国、デジタル中国の戦略を効果的にサポートし、国家統治システムと統治能力の近代化を促進する上で重要な役割を果たしていますと説明しています。また2030年の展望については、2030年には中国のブロックチェーン産業の総合力はますます向上し、産業規模もさらに拡大していくでしょう。ブロックチェーンはインターネット、ビッグデータ、人工知能などの新世代の情報技術と深く融合し、様々な分野での普遍的な応用を実現し、国際的にリードするレベルの多くの企業や産業クラスターの形成を促進し、産業エコシステムは完璧なものになる傾向にあります。ブロックチェーンは強いものづくりの国、強いネットワークの国を作り、デジタル経済を発展させ、国の統治システムや統治能力を近代化するための重要な支えとなっていますと説明しています。特にブロックチェーン技術が役立つところとして、1、ビジネスプロセスの最適化、2、サプライチェーンマネジメント、3、製品のトレーサビリティ、4、データ共有などが挙げられています。また中国は公共サービスにもブロックチェーン技術を活用していく方針で、行政サービス、スマートシティや法律のエビデンス収集などにも活用していく方針です。そして中国は一帯一路の戦略的展開を中心に、ブロックチェーンの国際協力、交流プラットフォームを構築し、技術標準、オープンソースコミュニティ、人材育成などの分野でブロックチェーンの国際協力を強化していく予定のようです。中国の一帯一路政策とは、習近平国家主席が2013年に発表したヨーロッパとアジアを陸路と海上航路でつなげて物流ルートを作るための政策方針です。続いてのニュースいきます。アメリカ前大統領ドナルド・トランプ氏が6月7日の FOX ビジネスのインタビューにてビットコインに対する批判を展開したというニュースです。トランプ氏はインタビューにてビットコインの価格が6万ドルから急落したことを指摘し、ビットコインはスキャムのようだと述べ、依然としてビットコインに対して批判的な姿勢であることを示しました。またトランプ氏はビットコインとドルの関係性についても触れており、ビットコインは好きではない、なぜならドルと競合する別の通貨だからだ、私はドルが世界の基軸通貨であるべきだと思っていますと述べ、ビットコインにはドルの影響力を弱める危険性があることを強調しました。続いてのニュースいきます。アメリカアップルが今年の秋に予定されているソフトウェアアップグレードにより、 iPhone と Mac にデジタルキーウォレットやプライバシー機能を追加することを6月7日に発表したというニュースです。 Apple のデジタル機器のアップグレードでは、ユーザーは iPhone をポケットやカバンに入れた状態で対応する自動車を安全にロック解除して発信させることができるようになるとのことです。また Apple のウォレットに保存されたキーを使えば、 iPhone で自宅、オフィス、またはホテルの部屋の鍵も開けられるようになるとのことです。そして2021年後半にはアメリカの一部の居住者は運転免許証または州発行の身分証明書を Apple ウォレットに追加できるようになる予定です。アメリカ運輸保安局は現在、空港の保安検査所が Apple ウォレットのデジタル身分証明書が使える最初の場所になるよう準備しているとのことです。Apple ウォレットの身分証明書は暗号化され、セキュアエレメントの中に安全に保存されています。セキュアエレメントは外部からの解析攻撃に耐えうるセキュリティ能力を持った半導体プロダクトの総称です。 Apple の場合、 Apple Pay にて活用されているセキュアエレメントと同様のプロダクトのことです。そして Apple の具体的なプライバシー機能として、メールプライバシー保護やアプリケーションのプライバシーレポートが挙げられていて、メールプライバシー保護はメールが開封されたかどうかを送信者に知られないようにします。 IP アドレスを隠し、送信者が IP アドレスを使ってユーザーの位置情報を把握したり、プロファイルを作成したりできないようにします。アプリケーションのプライバシーレポートは、それぞれのアプリケーションが以前付与された許可を使って過去7日間に位置情報、写真、カメラ、マイク、連絡先にどのようにアクセスしたか、そしてどの第三者のデモインとやり取りしたかの概要を提供しますと説明されています。なお、Apple は5月26日に決済領域事業をリードする暗号資産業界での経験を持つ人材を募集し始めています。続いてのニュースいきます。アメリカ司法省が5月に発生したコロニアルパイプライン社に対するハッキングにて、同社が犯罪組織に身代金として支払ったビットコインのうち 67.5BTC を回収したことを6月7日に発表したというニュースです。今年5月にアメリカ東海岸を中心に大規模なパイプラインシステムを運営するコロニアルパイプライン社がハッキング組織であるダークサイドのランサムウェアによってシステムへのアクセスをハッキングされ、その身代金として75BTC、当時約440万ドルを支払いました。またこの攻撃により同社はパイプラインシステムの一時的な業務停止を余儀なくされました。この事件に対し、アメリカ FBI 主導のもと捜査が進められ、身代金の支払いが行われたウォレットの押収に成功したとのことです。押収に成功したのは 63.7BTC、約230万ドルで、押収されたビットコインは FBI が管理するアドレスに送信されたとのことです。アメリカ司法省のリサ・モナコ司法副長官は7日の会見にて、本日の発表はアメリカがあらゆる手段を用いてハッキング攻撃のコストを高くし、犯罪企業にとって利益が出ないようにすることを示しています。今後もランサムウェアエコシステム全体を標的にして、これらの攻撃を阻止しますと述べています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業マイクロストラテジーがビットコインの追加購入資金を調達することを目的として、2028年満期の有担保シニア債券を4億ドル分死亡発行する意向であることを6月7日に発表したというニュースです。同社のプレスリリースによると、この債券はマイクロストラテジーの完全子会社であるマイクロストラテジーサービスコーポレーション及び死亡就労後に設立される子会社によって無条件に保証されるとのことです。またこの債券はマイクロストラテジー及び保証人の実質的に全ての財産に対する担保権によって担保されますが、マイクロストラテジーがこれまでに購入してきたビットコインはこれらの資産に含まれないとのことです。なお、既存の保有ビットコインに関しては今後新たに設立される子会社マクロストラテジーが管理するとのことです。マイクロストラテジーはこの社債発行により得られた資金をビットコインの追加購入に充てる予定とのことです。マイクロストラテジーは今年2月にもビットコインの購入を目的として6億ドル相当の転換社債を発行することを発表しています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが6月24日にローンチを予定している NFT マーケットプレイスバイナンス NFT に関して、地域のアーティストや世界中のクリエイターのコンテンツを紹介する100クリエイターズを6月7日に発表しました。100クリエイターズはバイナンス NFT のトレーディングマーケットの一部として、各国のクリエイターのコンテンツを紹介していくということです。日本からはミスビットコインこと藤本舞氏のキュレーションで VR アーティストの関口愛美氏が選出されています。その他の全クリエイターに関しては記事に記載をさせていただいております。バイナンス NFT の責任者であるヘレン・ハイ氏は次のようにコメントをしています。100クリエイターズは、革新的でありながら地域に根ざしたクリエイターに力を与え、世界中の NFT コレクターや愛好家に紹介するために作られました。私たちはこれらのクリエイターと一緒に仕事ができることを非常に楽しみにしており、彼らを業界の主流にしていきたいと考えていますと述べています。100クリエイターズの一人であるタトゥーアーティストのジョニー・グロム氏は次のようにコメントをしています。 NFT はアーティストが自分の作品を確保するのに役立ち、当初扱っていた媒体、私の場合は皮膚に関わらず、新しい創造的な視点を与えてくれます。私の NFT リリースのためにバイナンス NFT と協力できたことを嬉しく思います。タトゥーアーティストとして本質的に有形の世界で人々の体に関わる仕事をしてきましたが、今デジタルな方法で自分の作品を発表することは非常に興味深い経験でした。と述べています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部は公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに更新があった際、更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひ新しい経済の公式ツイッターもフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。